説教、ペトロは泣いた。タナシエミ副牧師です。
司会者の方の祈りにありましたように、自然災害が続いております。北海道で大きな地震が起こりました。凄まじい状況が、その被害の様子が報道されております。自然災害に続き、心が本当に痛むばかりです。北海道は私のふるさとでもあり、友人が札幌に住んでおります。地震が起こった日、電話をかけてみました。家の固定電話では今通話はできないというメッセージが流れ、電気がダメなんだな、そのように思いました。それで携帯の方に電話をかけまして、何度か鳴った後に、私の声を聞くやいなや、大丈夫だから大丈夫だから、電池がなくなるからって言うということで、すぐに私の電話を切りました。本当に混乱している。そしてその電話の背後にガタガタという物音が聞こえて、本当に今大変な時なんだということが本当に伝わってまいりました。そして昨晩も札幌の私の母教会に電話をかけていました。ニュースで報道されていますように、ライフラインは復旧、札幌の中心部は大方復旧されているとのことで、もう一度それでも確かめてみたくて電話をかけました。ガスも水道も電気も復旧した。食料はどうなんですかって聞きましたら、食料も大丈夫だということで、これほっとしたわけです。ですが、本当に被災の大きかった地、本当に山肌が全部崩れて見えて、そして行方不明者の方々、亡くなった方々、お家が本当に潰れたように、その凄まじい光景を見ながら本当に胸が痛みます。ですが、このような時だからこそ、御言葉に励まされて、御言葉の力によって祈り合って祈り合わせていきたいと思います。ただいま司会者に読んでいただきましたマルコによる福音書14章66節から72節は、ペテロの否認物語として知られております。マタイ、ルカ、ヨハネによる福音書にも共通して記されていまして、どの福音書におきましても重要視されている出来事です。これを読む者にとってはつまずきともなるような出来事がなぜ重要視されてきたのか、重要視されてきたのでしょうか。ペテロの否認の物語は、ペテロの体験に基づく事実の報告であろうと言われております。福音書はそれを思い消すことなく書き留めたのです。なぜなら、それはパウロが教会の迫害者としての自分自身の説教において語り、福音の証となったように、後の教会の伝道にマイナスではなく大きなプラスになったことによるのだと思います。66節から67節を見ていきたいと思います。ペテロが下の中庭にいた時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。ここで考えなければならないのは、主イエスが第三式の屋敷に連れて行かれ、審問を受け、黙して試練に持ちこたえておられる時、そしてまた大祭司から、お前は神の子キリストなのかと問われて、そうですと はっきりと告白をして守り抜かれた時と、ペテロの否認に至るまでの時とが同時に進行していたということです。ペテロは他の弟子たちのようにすぐに逃げることをせず、同じ屋敷の人の庭にいたのです。それは少なくとも勇気のいる行動であったと思います。大祭司の女中がいつからペテロを知っていたのかは分かりません。焚き火の明かりがどれほどの強さがあったのか、それもはっきりとは分かりません。ただ一人の女中の目があったことを記したことだけが記されております。あなたもあのナザレのイエスと一緒だったというのは、ペテロがイエスの弟子であるということです。ナザレのイエスというのは普通の人イエスという意味が込められています。またこの呼び方には部別の意味を含んでおりましたから、おそらくペテロを嘲笑するための非難であったのではないかと思います。焚き火を囲んでいた人々は主イエスが捕らえられたことを話していたに違いないのですが、それは雑談のレベルだったと思います。当時は女性は数のうちに入れられておりませんでした。そのことと関係するのだと思うのですが、当時の習慣では女性の証言は法的には何の力も持っておりませんでした。冷静に考えれば、彼女の指摘はペテロにとってはさほど重要ではなかったと思われるのです。しかしペテロは彼女の発言を打ち消すのです。68節、しかしペテロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。この少し前、主イエスと死を共にしても主イエスに背くことはないと、どこまでも主イエスに従う決意を表したペテロでした。主イエスが捕らえられた時も主イエスを見捨てるわけではいかなかったのでありましょう。だから勇気を振り絞って中庭に入り込んだのです。人々に混じって焚き火を囲む仲間のように振る舞っていたのです。けれどもまさか主イエスの弟子ではないかと指摘されるとは思っていなかったのです。主イエスを否認させる誘惑は雑談というさりげない形でやってきたのです。ペテロは女中の言う通りに自分の身を明かすべきか、それとも毅然としてそこを立ち去るべきか、そのどちらかを選ぶかの瀬戸際に立たされたのです。そしてペテロは、あなたが何のことを言っているのかわからないし見当もつかないと言うのです。ペテロはこの瞬間、主イエスを否認してしまったことに気がついていません。気がつかないなら岩の出口へと場所を変えます。嘘をついたやましさがあり、これ以上関わりたくないと思ったのでしょうか。その時一度目の鶏の鳴き声を聞くのです。69節から70節、女中はペテロを見て周りの人々にこの人が あの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペテロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペテロに言った。場所を変えても女中は必要でした。自分の言い分が打ち消されてかえってムキになって追求したくなったのだと思います。彼女はペテロを追っていきました。そこで今度はペテロ本人ではなくてそこに居合わせた人々に話しかけるんです。彼らは言います。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラヤのものだから。マタイによる福音書では確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでわかると記されております。ペテロの口調にガリラヤなまりがあり、ガリラヤのものだとわかり、主イエスと弟子たちの仲間だと指摘されたのです。71節。するとペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。呪いの言葉さえ口にしながら、ペテロは自分の言ったことが嘘であれば呪われても構わないと誓って言い切ったのです。そんな人は知らないと誓って、ついに完全に主イエスを否認したのです。72節。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。マルコによる福音書の14章の27節から31節をもう一度前に戻ってご覧いただきたいと思います。92ページになります。マルコによる福音書14章27節から31節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊飼いは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。この時のペトロの言葉に嘘はなかったと思います。心からの言葉であったことを思うのです。実際に自分に危険が及ばない時、私たちもペテロのように言うことができるかもしれません。しかしいざ自分の身や立場が危うくなった時には、自分を守ることに必死になります。ペテロは二度目の鶏の鳴き声を聞くや否やいきなり泣き出しました。主イエスのお言葉を思い出して激しく泣いたのです。もし主イエスの言葉を思い出せなかったなら、泣きはしなかったはずです。弁解しようとし、自分を正当化しようと計 賢明になってなったに違いないと思うのです。鶏の鳴き声は朝が来ることを告げます。しかし三度完全に主イエスを否認したペトロにとっては闇の始まりの合図ではなかったかと思います。ペトロは泣くほかなかったのです。直前まで持っていた勇気、忠誠心は何の助けにもならなかったのです。あなたは三度私のことを知らないと言うだろう。この主イエスのお言葉がペトロの心を突き刺したのです。主イエスはご存知であられました。ペトロがご自身を完全に否むことをご存知であられたのです。ペトロは主イエスがどれほど自分を愛してくださっていたかを思い激しく泣いたのです。ペテロの涙は主イエスを失ってしまったことへの人間の心の底から出た深い悲しみの涙でした。その涙は悔い改めへと導く涙であったことを思うのです。第二コリント書の7章の10節の御言葉を思います。一節だけですので読ませていただきます。第二コリント書の7章の10節、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神学者であり牧師であられた竹森正一先生はこの御言葉について第二コリント書の7章10節について次のように語っておられます。この世の悲しみというのは後悔してやまない心を言う。後悔ばかりしていれば死に至るほかない。しかし悔い改めはそうではない。これは神の方に向かうからである。神の御心にかなった悲しみは考えれば考えるほど神の方へ向かい神からの慰めを得ることになる。それは命に至る道である。神に向かうから後悔はないからである。悔い改めは向きを変えることです。この世に向いていたものを、自分に向いていたものを神の方へと方向転換することです。神から離れることが罪です。神から離れることが罪を犯すということになります。救われることは神のもとに帰ることです。それは私たち人間の力ではできることではありません。それゆえに主イエスは十字架の苦しみへと向かわれたのです。ペテロは泣きました。そのペテロに復活された主イエスキリストが語りかけてくださるのです。11ページになります。ヨハネによる福音書21章15節から17節、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。 ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。主よ、あなたは何もかもご存知です。この言葉にペテロの三度裏切ったペテロの気持ちが深く深く込められています。主イエスは三度ペテロに私を愛するかと問うています。主よ、あなたはすべてご存知ですとペテロが答えています。ここにはペテロが三度主イエスを否認したことをあなたはご存知ですという告白と同時に、三度主を拒んだ自分であるにもかかわらず、あなたを愛していることは知っていてくださるというペテロの願いが込められているようです。ペテロは自己保身となり三度主イエスを否認しました。福音書がその事実を隠さず記すのは、主イエスが私たち人間が繰り返し神から離れるという罪を犯し続けるからなのだと思います。イエス・キリストはそのような私たちのために十字架にかかってくださったのです。それゆえに私たちは罪に定められることはない。それは復活の主イエス・キリストによる奇跡です。ペテロは正直で誠実で率直な人であったのだと思います。ペテロは泣きました。激しく泣きました。主イエスのお心を知って自分の罪を思って激しく泣いたのです。主イエスの愛を知って激しく泣きました。私たちは毎日のように繰り返し繰り返し主から離れてしまうことを経験するのではないでしょうか。そのような私たちがペテロのようにそのように激しく泣くことがあるだろうかと問われているように思うのです。主イエスは私たちのすべてをご存知であられます。弱い私たちです。毎日の生活の中で何度も何度も繰り返して主から離れ心が離れ罪を犯し続けてしまう。イエスはいつもいつも私たちの信仰を支えてくださっていることを覚えたいのです。ペテロのように本当に主の愛を知って悔い改めて心が悲しみにとらわれたように、私たちもペテロのように泣くものであるでしょうか。神の前にイエス・キリストの十字架の恵みの前に悔い改めるものでありたいと心から願います。どのような事態に際してもどのような事態にあっても神から主イエス・キリストから御言葉から力を与えられて祈るものでありたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、 葉において教えてください。励ましと力を与えくださいますことを心より感謝をいたします。三度も主イエスを拒んだペテロは激しく泣きました。その涙を主イエスは、復活の主イエスは癒してくださり、ペテロの心をすべて受け止められました。私たちも同じ神の恵みの中に置かれていることを思います。感謝いたします。どうぞ今日から始まる一日一日がその恵みのうちに生かされていることを深く覚え、感謝し、賛美しつつ歩みでありますように、どうぞ導いてください。ここにおられるお一人お一人を、そして教会につながるお一人お一人を、主が豊かに祝福してください。今本当に心の痛みを覚え、体の痛みを覚え、悲しみと不安の中にいる人々を、どうぞ顧みてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。